心がくじけそうになると、私たちの前を歩んでくださるイエス様を仰ぎ見、高慢な思いや気持ちになった時には、しもべとなられたイエス様のことを思います。そうおっしゃってくださったのは、過日、93年の地上の生涯を全うされてご奉仕された鈴木一郎先生でした。誰でも思ってるんですが、よく可愛がってくださったとみんな思ってるんですが、よくお電話くださり、励ましてくださいました。聖徒の日のこの記念礼拝を覚えるときに、今日も修法の報告欄に書かせていただきましたが、先生のことも覚えながらおった次第であります。心がくじけそうになったときに、私たちの前を歩んでくださるイエス様を仰ぎ見、高慢な気持ちにこう支配されると言いますか、そういう気持ちになったときは、しもべとなられたイエス様のことを思います。そんなことを覚えながら今日、順番でずっと今、ヤコブの手紙を、できたら来年のもう3月までに終わりたいなと思ってるんですが、ルカによる福音書と合わせて開かさせていただいております。さて今日は、先回について、この4章の13節から17節を開かせていただきました。何度も申し上げますが、ヤコブの手紙というのは、何とか教会にお越しの方は、信仰と行いのことが書いてある。確かにそういう表面そうなんですが、よく読んでまいりますと、特にこの4章においては、謙遜とか、へりくだるということを強調して語っております。繰り返し語っております。お手元の聖書の先に開きましたが、4章の6節というところをご覧になってくださいませ。格書きのところですが、4章の6節に、神は高慢なものを敵とし、謙遜な者には恵みをお与えになる。飛びまして、下の段の10節であります。4章の10節に、主の前にへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいます。と語り、先回開きました11節5節で今日の13節以降となっております。その恵みと幸いが語られています。本日の箇所は、本当にへりくだってしもべとなられた主イエス様、その前で私たちがどのように主からいただくご謙遜を持って歩むのかということを語っている一つの箇所であります。それはまさしく確信のある人生とつながっています。聖書全体を見ますときに、当然のことですが、人は死ぬことと終わりを迎えることは、聖書に聞かなくても分かってると分かってるんですけれども、神様の前に生きる私たちの一日一日は、神様によって備えられた一日一日である。それを大切にしていくのだという生き方をします。ある意味ではそれが死に対する備えでもありましょう。ですから、今日の箇所はありませんが、他の箇所でこうも聖書を語ります。そういう一日一日ですから、今日あなた方が神の声を聞くなら、心を堅くだにしてはならない。今日あなた方が神の声を聞くなら、心を堅くだにしてはならない。神のお言葉、神のお心に従う、それが私たちの日々の歩みであり、その積み重ねが人生であるということですね。そのことを聖書は語りますし、そのことを知りつつも、今合わせてルカによる福音書を開いていると言いましたが、今日初めて聞かれる方もあろうかと思いますので、少し触れたいと思います。ルカによる福音書の12章で、16節以降で少し触れたことなんですが、どうぞお聞きになってくださいませ。イエス様が例えでこんな話をされたところ、あるところに本当に、勤労と言いますか、働くことに、精を出していた一人の人がですね、あるとき、その年は豊かな収穫があった。もう今までの倉庫に収めるには、収めきることができない。そこで新しい蔵を建てよう。もうこれで十分だ。飲めや食べようの、そういう人生でやっていこうとしました。もうこれで一安心。将来のための備えもできました。その時に、愚かなものよ、と語ってらっしゃる。愚かなものよ。 今夜お前の命は取り上げられる、取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために富を積んでも神のために前に豊かなものにならなければと、まあ、そんな教えをイエス様がルカによる福音書の12章のところで語っていらっしゃいます。まあ、そんなお言葉も思い起こしながら今日この開いていただきましたヤコブの手紙の4章のところにそのことも合わせながらこう開いているような次第であります。ヤコブが語るお言葉に耳を傾けたいと思うんですが、13節。よく聞きなさい。今日か明日、これこれの町へ行って、一年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たちとあります。こういうふうに語る今日のビジネスマンがいたら優秀なビジネスマンです。最近このスマートフォンとかですね、電子手帳というのがある。みんなそれを持ちながら仕事している人が多いです。各位私もスマートフォンあるんですね。使いこなしていないんですが、もう日々に追いやられるような分刻みのスケジュールが入っています。私がしたんじゃなくて追いやられているとありますけれども、まあそれはともかくとしまして、今日か明日、一年だけという時を設定して、商売して金儲け。これはビジネスマンにとって素晴らしい優秀なビジネスマンと言えるでありましょう。計画性において、自分の行動を始めるときを定めることにおいて、まあ、適当になんとかなるという考え方ではないということですね。それは優秀な人でありましょう。ただ、ヤコブを通して神様が今日語られるこの13節以降は、でもそれでも決定的な一言が一つ欠けていますよと語っている。たとえこの地上でどんなに栄えたとしても、どんなに活力あるお仕事をしたとしても、今の自分のやっていることが思い通りいっている、これで万歳だ、そう思ったとしても、次の14節以降に書いているんですが、誰にも明日のことはわからない。先ほど言いました、計画を立てて、もうこの一週間びっちりこうお互い予定詰まってんじゃない。いや、適当ってある場合もあるかもしれませんが。それでも明日のことは誰にもわからない。ましてや、自分の命がいつ取られるかはわからない。私たちがこれから先どこに行き着くのかを全部掌握して知ってらっしゃる神様を恐れないで、神に従って生きているということがないならば、それは傲慢だよと言ってるんです。言葉を変えれば、自分が自分の主人となってしまって、自分のこれまでも、今も、これから将来のことも、全部自分の力で支配します。制御することができますというならば、それは傲慢だよと言ってるんです。これは私たちの日常生活の中で問いかけられることでありますし、折に触れて何かの時にも問われ続けることです。自分が経験することですから、実際こういう話をした方がいいと思うんですが、まあ私は牧師ですし、まあいろんな形でのご奉仕に携わっておりますが、まあ具体的に言いましょう。今関西聖書神学校の新会堂の建築のために、長と何つくのはこれは最後にしたいと思うんですが、募金委員長なんです。で、ある方から、全責任あなた取りなさいと、まあ、脅されてる。まあ、これ半分冗談だと思ってるんですが、最後責任取りなさい。私たちの時代にやっておかなければ、次の世代には任せられない。まあ、そんなふうにおっしゃる方あるんですが、まあ、それはちょっと傲慢なことかと思ったりしますけども。実際、まあ、いろんな計画を立てて会議があったり、先生方といろんな団体の先生方と話をするんですが、まあ私もだいたい大雑把な人間ですので、神様何とかしてくださるという信仰を持ってるんですけど、こと具体的な実際問題を見せつけられますと、ああでもない、こうでもないと、足らない。このままでは無理だとかですね、いろんな意見も出ますし、そういう声も聞きます。私もそんなことにそういう会議の席で支配されるときに、あるとき、他の団体の経験豊かな先生が一言おっしゃったの。 神の恵みの世界に不足はないよ。はっとさせられました。必要だったら与えてくださるし、必要でなかったらとどめられるよ。神の恵みの世界に不足はない。そうです。やっていきましょうと、こうなる。神の恵みというものに対する意識の認識の不徹底さというのを本当にその時思い知らされました。何でもない会議の席なんです。総論は分かってるんです、私は。神様全部導いてらっしゃる。ここ一番具体的。よく言いますね。総論賛成、各論反対ってなんです。総論では分かってたんですが。ああ、そうだな。神の恵みの世界に不足はない。神様は全部そのところを導いてらっしゃるんだ。前に進ませていただいて、今本当に辻褄を合わせるように神様しとってなさることを覚えて皆あがめておりますが、イエス様が私たちのご主人である。私の主人であると、その生きた信仰によって、主の御心に従って行わせていただく。その謙遜さ。その時神様の恵みを持って、大胆な歩みをさせてくださる。本当の大胆な歩みでそこから生まれてくる。コナサは4章のこの中から一人の働き人になりますが、神を計算に入れてないその人生に対する大きな警告ですね。主の御心に従って生きるということです。さて、16節、17節を見てまいりたいと思いますが、13から15まで一つの段階で、15から、17が別の話じゃなくて全部繋がった話でありますが、長らく聖書を読んでらっしゃる方は、17節のお言葉だけを引用して、私もそうだったんですが、罪とは何ですかということで定義付けしようとする言葉としてよく用いられることがありますが、もうちょっと丁寧に読んだ方が私いいと思っています。17節を言いますと、人がなすべき善を知りながら、それを行わないのはその人にとって罪です。おい、これが罪かよとこう。まあ、確かにそうなんですね。知っていながらしないのは罪だよっていうのはよく引用しますが、ヤコブは果たして何が言いたかったんだろうか。やっぱりずっと13からずっと繋がってる。で、今私たちが用いている聖書には17節の前に、こういうわけでという接続詞がないんですが、本来入れるべきだ、ところなんですね。こういうわけで、これずっと前から繋がってるんですが、先ほど15節まで読んだときに申し上げましたように、神を忘れて自分の思いだけで計画を立てて動き回ることは、へりくだっていないことだよ、ということが語られました。明らかにされました。そのへりくだっていないということは、16節にありますけど、誇り高ぶっていることだ。それは、神の前に、悪いことだ。と、16節にありますし、そして17節にこういうわけでと繋がりまして、それは罪なのですと言っています。じゃあ何が罪なのかというと、17節に、人がなすべき善を知りながらそれを行わないのはとあります。なすべき善、まあ良いことですが、良いことを知りながら、これは本当になすべき良いことであり、明らかに良いことなんだということを分かりながら知りつつ、行わないならばとあるんですね。で、この話は2、3度した記憶があるんですが、この善という言葉なんです。で、良いことと日本語に置き換えてもいいと思うんですが、この言葉をイエス様がお使いになった箇所があるんです。宣教師にちょっと変えておきましたが、イエス様が十字架におかかりになられる前に、まあ、受難所の前だと理解した方がいいとかもしれませんが、もうその直前に、ちょうどあの時イエス様はエルサレムで、本当に忙しく受難の間働かれて説教をなされ、技をなされて、最後の告別説教もなされたあの一週間でした。ところが夜になりますと、ケドロンの谷を渡ってベタニアの町へ、村へ行かれまして、そこで休まれたっていうことがわかります。で、そのベタニアの村にですね、おそらく、まあおそらくというか、 四つの福音書を比較してみますとわかるんですが、ベタニアのマリアの家に行かれまして、共に過ごされた、交わりを持たれたという記事が、書かれてあります。で、そのところで、そこにいた一人の女性が、イエス様がこの、そこで食事をしていらっしゃるときに、彼女がこの壺の中にですね、ナルドの香油という、まあ、高価なものでありますが、300デナリオンとあります。で、300デナリオンというのは、今時で言うならば、成人男性が1年働いて得た収益、を、の額に相当するとも言われますし、一人の女性が将来の結婚のために備えた結婚資金のに相当する額だという人もいますけど、とにかく高価なものを、まあ、イエス様はこれから十字架の道に歩まれるということを察した彼女は、まあ、そうした、ある種の緊迫感の中で察したのでありましょう。その高価なナルドの声をちょびりちょびりイエス様のに注いだとは聖書書いてない。一気にそれを割って注いだと書いた。で、ちょうどそのところにイエス様の弟子たちもみんなおりました。なんて無駄なことをするんだ。まあこれはイスカリオテのユダであったと他の福音書で他のところに書いてありますが、まあ彼だったらいい人だなと思います。私もいい人だなと思う。そんだけあったら貧しい人に施すことができたのに、支援することができたのに、まあそう言いたくなるところですが、それに対してイエス様はどうおっしゃったかというと、まあ今言っているのはマルコによる福音書の14章の3節以降なんですが、その6節にこうあります。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。私に良いことをしてくれたのだとイエス様をおっしゃった。あの良いというのは、今読んでいるヤコブの手紙のこの4章の17節の前と同じ言葉なんです。イエス様が良いこととおっしゃる。今は、私が一緒にいる、もうこの最後の時というイエス様は私に良いことをしてくれたのだ。そしてこうおっしゃった。この女性はできる限りのことをした。つまり前もって、十字架の道を歩まれるイエス様の、その、死体に、この香油を塗るために、という埋葬のためにしてくれた。そしてこうおっしゃってらっしゃる。はっきり言っておく。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられた。事実、聖書の御言葉として今も語り伝えられた。私に良いことをしてくれた。これはなすべき明らかなことであることを知りつつですよ。主の前にへりくだることができなかったらできないんです。主の心を行うということ。ヤコブが、むやみあたらにですね、善はするんだってなくて、主の本当に恵みを覚えるときに、主のなされた救いの御業を考えてみてください。世界中で最大の無駄をしてくださったのはイエス様なんです。あの十字架におかかりくださって、私たち一人一人のために、私たちの罪の許しと救いのために、私たちは神と共に生き永遠の命に預からさせていただき、栄光なした神様と相まみえることのできる。そのことができたのは私たちの信心じゃない。主があの十字架の上で、世界最大の神様しかできない最高の無駄をしてくださったがゆえに、今私たちはあるんです。そのお方の前に、私のために良いことをしてくれた。私たちは主の前に本当にへりくだざるを得ない。主の御心を行うというのはそういうことでありますね。年いるとちょっと昔のことを思い出すことが増えたのでごめんなさい。聖徒の日ということで、やはり私たちは先の先人の語ってくださったことを思い起こすとともに、今私たちはどうあるべきかというのはやっぱり問われていると思うんです。実は私自身が、思い起こしとった言葉、もう今から28年ほど前になりますが、いわゆる関西聖書神学を卒業しまして、5年後には 牧師の前の先生から引き継いで主幹牧師に就任する時でした。牧師就任式を当時の院長先生、教団院長の先生が来てくださったと思うんですが、来てくださってメッセージを語ってくださった。まあ、緊張しておりましたがね、ほっとさせる一言をおっしゃって、今も覚えてるんですが、川原崎は、ちょっとその時ちょっと太りかけておったこともあるんですが、日本イエスキリスト教団の金太郎さんですとおっしゃったの。あ、そうですか。熊に乗ってまさかり担いでとか思ったりで、そういうことするのかなと思いながら、まあ、笑い話ですが、本当そうおっしゃった。金太郎さんって。もうその先生も天国行かれましたけれども。その先生が、まあ、そういう、ちょっとホッとする話をしながら、次の勧めをしてくださいました。一人の先人の、牧師の勧めを引用なさって、こう語られたの。それはですね、ちょっとこちら向いて語りますが、広島アライアンス協会の大江誠一先生の言葉を引用されました。どういうことかというと、私と岡田が前に並びまして、あなたは主幹牧師になってはいけないよとおっしゃった。今日主幹牧師の就任式だなと思ったんですが、あなたがなるんじゃなくって、周りが主幹牧師にしてくれるよ、とおっしゃった。で、家内に向かって言われた。あなたが主幹牧師夫人になってはいけないよ。周りがしてくださるから。そして、その知識の先生がこうおっしゃったんです。ただ、教会のしもべとして、教会と人々の徳を立てて、全力を尽くしていけばそれでいいんですよ、と。なるほどな。今、肝に銘じています。地味でこうしましょうとか思わなくていいんだよ。そして、教会の皆さんこうおっしゃったの。教会というのは屋根に十字架が掲げられているところではありません。もちろん掲げなきゃならないんです。神戸中央教会にあるにこういう十字架があることは必要なんですが、それをもって教会だと思い込んでしまったらダメだよとおっしゃった。一人一人がイエス様の十字架を信じて救われて神のものとされ、そのイエス様のしもべとして使い合っている者たちの群れが教会ですよと、当時の教会の人々に勧めなさいました。私これも大事にしています。へりくだるってことは、どういうことか。私たちは、時々へりくだっていますとかね、謙遜ですと。だいたいそういう時へりくだってないんです。へりくだってのは意識しない時に神様してくださる、そうしておってくださると思うんですが、もうこの主イエス様の恵みで十分です。これで良いとうなずかせてくださる、それほどまでに高めてくださるということです。その時主は私たち一人一人と群れに大きなことを託してくださるんです。その時に託してくださる。主の御心を行っていくということ。私たちの群れももう一度そのことに立ち続けてですね、聖徒の日でありますが、先人たちのことを思い出して、私たち自身もそこに立ち続けて、主の御心に従っていく。主の御心を行っていくということの恵みの中に、立ち続けたいものであります。お祈りいたしましょう。